アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2304回11月22日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今月のオープニングテーマ、気がつけば振り出しです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。地震を体験できる起震車というのに乗ってきました。煙を体験するコーナーもあって、前が見えない中歩いてみました。やっぱり実体験するって大切だなと思いました。基本に戻ること大事だなという話でした。三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。かなり前、ぎっくり腰手前まで行ったことはあるんですが、それ以来調子悪くはなかったんですが、最近悪い状態で尻尾張って寝たりしてます。ぎっくり腰手前にまでひどくならないか心配です。今日もよろしくお願いします。
ブログ気になる気になるにあった記事です。アップル11月25日より欧米などでブラックフライデーとサイバーマンデーのショッピングイベントを開催へという記事がありました。まあ毎年のことなんですけども、今年も11月終わりに近くなってくるとブラックフライデー、サイバーマンデーなんですね。ここでは三浦さんと春さんに入っていただきまして、スミレさんが先週から引き続きまして今週も収録参加されないのでお休みです。なんか買い物される予定はありますか？
なんとこないですね。
妻の SE を買っちゃったんで、もうないですね。
なるほど。はい。いや、でも、皆さん、奥さんは、そうやって、携帯新しくされたんなら、携帯の周辺機器も、カバーとか、そういうのはあるんじゃないですか？
そうね、カバーは、この前、ポケモンセンターっていう、ポケモンのグッズ売ってるところ行って、
ありますね。
で、子供のものを買う予定だったんだけど、妻が意外に食いついて、
はい、
SE で使えるカバーを買っちゃったんで、はい、そこで買っちゃったんでね、もういいんです。
もういいんです。
子供が、下の子が欲しいっていうので、はい、隠れてネットで注文して、はい、もう届きまして、私の部屋にこっそり隠して、いわゆる12月のサンタさんとして配布されるという魂胆になっております。
アメリカの方では、アップルのショッピングイベントを開催するということにおいては、対象の製品を購入すると次回の購入時使用できる最大250ドル分のアップルギフトカードがもらえるそうです。250ドル分もらえたらまたそれで何か買えるじゃないですか。
そうですね。
何買うんでしょうね。
今円安なんで。
2万円分ぐらい？
3 万超えるんちゃいます？ 250 ドルやったら。
ああ、逆にそうそう。
そうだね。超える。
3万5千円ぐらいいきますね。
3万5千円ぐらい。何買えるかな、うん、ライトニングケーブルいっぱい買おうかな。
好きね。
いろんな長さ揃えたいね。
いいよ。
期間は11月25日から28日の4日間だけということなんで、このタイミングではアマゾンとかいろんなところが同じイベントやりますから、皆さん目移りすることになるかとは思いますが、
アメリカのアップのサイト見ると、MacBook Air、MacBook Pro、Mac Mini、iMac 買うと250ドルみたいですね。
もらえる。
250ドルの。iPad だと50ドル。Apple Watch も50ドル。
でも日本はどうか分かんないんですね、まだ。
ブラックフライデーのセール、日本のアップルしないですよね。日本は初売りで1月2日に安くするとアップルのギフトカードで買えた。
はいはい。それぐらいですかね。ねえ、残念な感じになってしまうじゃないですか。
いやいや、
ねえ。
初売りで買えば何か。
はい。初売り、ね、うん。あ、そうか、春さんいつも1月2日ってお友達と初詣行くって言って。はい、
そうなんですよね。
でも、ご家族と初詣は行かないんですか？
そういうわけでもないんですけど、もうその1月2日は大学生の時からずっと続いてるイベントなんですね。 時間と場所は固定なんですよ、集合場所が集まるっていう。メンバーも大体固定されてしまってるんですけど、
うん、
なんかもうずっとやってますね。大学生の頃からなんで20年以上。来年2023年1月2日私ベトナムホーチミンにいる予定なので、今度の年末年始は参加できないですね、はい、
じゃあリモートで参加してい
ただいて。あ、そうですね、リモートで。今だったらそうですね、
iPhone かなんかで撮りながら、うんうん、移動していただいて。
ただ問題は、あのそこのメンバーは iPhone ユーザーもいたと思うんですけど、
はい、
本当に IT 弱い人ばっかしなんで、いまだに多分ガラケー使ってる人もいるかなっていう感じですね。
そっかそっか
なんかね、コンテの話去年もしたような気がする。
なんか同じような気がする。
同じような気がするねんけど。
この時期じゃあ我々もこの話をするということで、
ま
あ、
そうですね、
ま
あ、
ま
あね、
毎年しますか。
で、ホリデーシーズンっていうことなんで、アップルがまた CM を合わせて出してます。 iPhone マニアさんにあった記事で、アップルはホリデーシーズン恒例の CM を公開、従来の路線から変化という記事が出ていまして、もう11月の17日から YouTube などで公開されてます。 Share the Joy、 楽しみを分かち合おうという意味のタイトルの動画です。1分半ぐらいの CM 動画なんですよ。南米のどっか、ブラジルかどっかの下町かないうところで、カフェで男女がだるそうにしてるんですよ、テーブルに突っ伏して、うん、でお互い iPhone の AirPods Pro の共有機能で同じ音楽を聴いてて、音楽聴いたらハイになってきて踊り出して、うん、絶対外行くやろなって、ほんまに外で行くんですよ。エアポーズ系の CM 絶対家から外出るんですよ。なんか知らんけど。今回もそうやって外出ていて、触るものが全部粉雪みたいにバーンとなくなっちゃうんですよ。踊りながら触ったもの。カップルが街中でいろんなものを触りに行くという。迷惑やな、それはって。
そうよね。
楽しい CM だったんです。
iPhone マニアさんの記事のタイトルで従来の路線から変化っていう風に書いてはるんですけど、どう変化したか私ね。
いやー、前もどっかヨーロッパの下町でっていうか都会のところで男女がこう踊るような CM が年末にあったように思うんですけど、
うん、アップルらしいっていうか、まあそうやろうなっていうような CM、 最近のアップルの CM って感じですよね。
そうなんです、うん、あんまりメッセージ性薄いですよね。
まあそうですね、
うん、の方がいいんでしょうけどね、商品のアピールのため、うんうんうん、AirPods ってとこフォーカスしてるあたりが Mac とか iPhone とかいう高額な商品じゃないところに、
あ、
プレゼントギフトっていうなんかニュアンスを感じますね。
なるほど、確かに Apple 製品の中でプレゼント対象になりやすいかもしれないですね。
AirTag もそうなんちゃいます、
うんうんうん、そうですね。
CM 動画も割と楽しい感じでなってます。これ12月になるとまたクリスマスシーズンの別の動画が発表されるとは思いますが、
なんかそれと違うねっていうことで雰囲気違うって言ってるんじゃないかなというふうに思いましたけどね。うん、記事の真ん中で家族の温かさや子供の可愛らしさを推していたんだけど、これまではそれと今回は違うというふうに書いているので、
さっき春さんがそのいわゆるブラックフライデーとかいうシーズンに合わせて楽天がまたやってますよっていう話を。
そうですね、
タッチラボさんの記事ですね。 4% 還元リーベイツでアップル公式サイトのキャンペーンが開催中というものでしたね。リーベイツというのはアップルだけじゃなくていろんなところのキャンペーンがあるときにポイント還元をやってくれるサービス、ね、キャンペーン、
楽天ポイントがもらえるんですね。だからリーベイツのサイトにまずアクセスして、はいはい、そっからのリンクで各お店のサイトに行けば楽天ポイントがもらえると。
それが普通につくポイントよりも多いわけですか、う
ん、通常は 1% らしいんですけど、そのアップルストア公式サイトですね、はい、は今 4% の還元になるキャンペーンになっているんですね、はいはい。
リーベイツは700以上のブランドやオンラインショップでいつも通り買い物をするだけで貯まるというようなことね、書かれてましたね。
うん、あ、iPhone 14を含む9月8日発表の新製品はポイントバック対象外です。
ああ。
iPad 第10世代を含む10月19日発表の新製品はポイントバック対象外ですと。
あ、じゃあ、秋以降で出てたような Apple 製品もほとんど対象外と考えた方が良さそうですね。
そうみたいですね。
うん、M2 MacBook Air なんかどうですか？
M2 MacBook Air は、あ、対象外ですね。
ああ。
細かいとかちゃんと見ると、
あれはね、もっと前な。
そうですね。それも対象外みたいですね。
残念。 何それみたいな。で、そうですか。何を買えばいいんですか、じゃあ、アップルのサイトって。それがあかんねやったら。
僕、これで SE を買ったような気がするな。
あ、そうですか。
SE 対象だったと思ったん
ですよ、ね。はい、SE は対象みたいですね。
SE3 ですよね。
で、そうです、SE3 ですよ。はいはいはい、対象だっていうのは分かったんで、私もまあまあ楽天使う方なので、はい、
オープニング言ってた奥様の分を買ったっていうのはそれですか。
そうですね、多分こちらのサイト経由で楽天にログインしてアップルサイト行って購入したはずかなって、もう記憶が分かんないんだけどやったような気がする。うん、
そこのサイト経由するだけで特になんかプラスで費用かかるとかも何もないので、うん、男なんですけどついつい忘れてしまうんですよね。
そうなんですよね。
何を忘れてしまうんですか。
そこのサイト
経由するの、
うん、そうそうそう。あ、私の使ってるクレジットカードもそのクレジットカードのポイントがそこの会員専用サイト経由するとアップルストアとかアマゾンも時々対象になったりするんですよね。
はいはいはいはい、
それ知ってるのにいつも忘れてしまうんですよね。
うん、経由して買うのを忘れてストレートに買いに
行ってしまうっていうね。うん、
マウスに変えといたらいいじゃないですか、リーベルついて。それはな。
そうですね、ちょっとね。
リスナーさんでもね、ひょっとしたら、ああ、あれ欲しかったね、ちょうどそれ買うのにいけるわ、みたいな商品が思い当たるかもしれませんから、ね、とりあえずチェックはね、してみてはと思いましたね。この11月、なんかサッカーワールドカップ、私、サッカー詳しくなくて、カタールやってるんですよね。うん、やってないの。
私も全然
これで三浦さんがわからないみたいな、もう誰もサッカーわからない。
わからないな。
すごいな。なんか日本で、都市のおっさんが3人集まったら、1人ぐらいサッカー好きなやついそうな気がしますけど、ならない、
ね。そうでもないみたいな、
ね。ならない。らしいね。昨日ワールドカップうんたらかんたらって金曜日聞いたから、うんうん、ネットで見てもどこで見れるんやろ、見られへんなと思って、
うんうん、
ワールドカップ2022日本とどこが当たるのって今見てるんですけどね。あ、日本とドイツがグループ E でドイツと11月23日にやるみたいですね。ドイツ強いんちゃいますの。
さあ、
分かれへんけど、なんかね。
なんとなくヨーロッパの国が
強い。
スペインがなんか強いというイメージが。
めっちゃ強いそうよね。
強いそうですよね。イメージですけど。
いや、なんでサッカーの話を始めたかっていうと、うん、シーネットジャパンにこういう記事があったからなんですが、アップルメジャーリーグサッカー配信の価格を発表、2023年2月発売へという記事があったからです。来年からアップルはアップル TV プラスの加入者へ向けて別料金を用意してるんですけど、メジャーリーグサッカーの配信をするということです。メジャーリーグサッカー略して MLS なんだそうです。
うん、
MLS って聞くと 3D のフォーマットにこんなんなかったっけって。
ありました
か？なんかなかったでしたっけ？なかったですね。MLS というフォーマットなかった。
そうかな、あんまり。
ごめんなさい。ちょっと私思い違いしてたらごめんなさい。ストリーミング配信なんですけども、1シーズン視聴が可能なパスが MLS シーズンパスと言いまして、Apple TV プラス入ってる人は79ドル。入ってない人は99ドルだそうです。
うん、入ってなくても
見れるんですね。入ってない人はアプリで見るってこと？ Apple TV プラスのアプリをなんかのデバイスで立ち上げてみるってこと？
ですよね。
はいはいはい。
う
ん、
それだけ見る、ね、サッカーだけ見れると。
なんかサッカー詳しくないのにこういうことを言うたらまたサッカーファンの人に怒られるんですけど、アメリカってサッカーやらない国じゃなかったんでしたっけ？
やらないわけじゃないんですけど、人気の度合いとするとアメリカはその、サッカーよりも
野球の方が大きいから。
野球とあと、あれですね。
アメリカンフットボール。
あ、フットボール、そうですね、はい。そっちの方が人気があるらしいですね。ね、
はいはい。最近こうやってアメリカのアップルがこういうことサービスでやるってことはそこそこ視聴者がいるからやる、
人気が出てきたのかもしれないです。ですね、まあ、あるいは人気を獲得する一つの手段としてアップルと MLS が提携したのかもしれないですね。
サッカーしんどいですね。やったことあります？あるとは思いますけど、
うん、なんか私行ってた中学がサッカー結構盛んなとこやったんで、
はい、
体育の授業とかサッカー結構いやいややらされてましたね。
ハルさんわかるわ。なんかいつも体育で嫌とか言ってたから、うん、いやいややらされてることもあるんですよね。
サッカーとか野球とか経験者がいるとその人たちの独占場みたいになるじゃないですか、
うん、はい、
でもう上手いからどんどんどんどんパスつないで自分のところになんか来ないわけですよボール。
そうね、
おもんねえのと思ってましたけど。
そうなんですよ。いや確かにそうなんですよ、うんうん、スポーツ優秀な人はちょっとねそれ反省していただきたい。いやチーム作ってるんやったらいいですよ。 そ、はいはい、それはねやりたいか入って、学校の授業はそうじゃないじゃないですか、
うん、
ね、そこは考えようよってねなりますよね。ほんまに
たまには回してほしいと思いましたけどね。
そうそうそう、
一キルやらしてくださいみたいな。
そうでもたまたま蹴ったやつがまた朝手方向飛んでまたブーブー言われるじゃないですか。でも
ほんまにそうそう、
どこゲットんねん言われたらね、うん、やっぱりあーってかなるんじゃないですか。
うん、ええやんけっていう学校の授業なんだから。
まあまあそうそうそう。
そうそう、
うん、そうやって成績上がれへん、あのその体育でもう一つこう活躍できへんかったら、うん、もうすねて山が入って帰ってこようになろうとかすねたりしませんでした。
いや山
に行かない。私前とそれやった10代の時そうやったんですよ。もうすねたら山へこもってしまえとか常に思ってたんですよ、うん、で今でこそ乗り物あるから山行けるけど、うんうん、そんな年ほら山行ったことないじゃないですか。で頭の中でもう妄想で人だと離れて獣道しかないのとこまで行って、
うん、
でそこで何も食べんとそれでやってしまおうって遠征感というんですか、うん、よ捨て人というんですか。
はいはいはい、
そういうのにごっつ憧れてた時があるんですよ。
はいはいはい、
ほんまに山行ったらね、うん、あでもやっぱり帰りたいよ、もうどうしよう、晩になったから道分からへんしってなると思うので、
うん
う
ん、
こういう時は助けてもらうために急な信号を打つんですよ。
なるほど、
はい、なるほど。
前ずっともう映画やめろやって言われてしまいそうですね。
そこでまあ我々なるほどって言っちゃいかんかもしれない。
ギズモードジャパンにあった記事でiPhone14 シリーズの衛星を使った SOS 機能を使ってみたよっていう記事を紹介したかったからです。アップルウォッチウルトラの発表イベントの時に出てきた話でしたっけ、
まあ、
衛星を使った SOS 機能、アップルが。
iPhone 14シリーズの発表の時ですよね。
できるようにしますっていう話。うんうん、これからという話でしてから、あの時点でサービスが始まったわけじゃないですけど、
うん、
もう今、衛星経由で、そういえばアメリカとカナダではサービスが提供開始されてるということなんで、
そうですね。
ギズモードのライターさんが実際接続ができるかを体験してきたということです。
うん、うん、
フローレンス・イオンさんっていう記者さんですけども、どこ行ったんでしょうか、どんな山奥まで行ったんかなと思ったら、クパチーノのアップル本社のところへ行ってきたという。
山中ではないんですね。
山中ではないですね、
うん、ほいほいほい。
要は iPhone と衛星をつなぐことができたというお話だったんです、
うん
うんうん、電波や Wi-Fi がない場所から iPhone で警察へ電話した場合、衛星を使って緊急通報する手順を教えてくれる SOS バッジがポップアップで出てくると。それをタップしたら現在地から一番近い緊急センターもしくはアプリの中継センターにつながる。もちろんつながるのは衛星を使ってっていうことなんですね。これだけ聞くと、あ、かっちょええやってみたいみたいな気がしますね。
一遍はやってみたいね、
うん
うん
うん、
ただまあんまりむやみやたらにやるもんでもないでしょうけど、
うん、そうですよ。iPhone にいろいろテキストで質問の項目は表示されて、それに答えていく形になるんだそうです。その緊急通報した時は。何が起きたかとか、緊急連絡先にすぐ知らせてほしいかどうかとかいろいろ聞かれるという。ただ、長い文章で答えたら衛星が読み込むのに時間がかかるので、なるべく短い文章が望ましい。ああ、その、今日朝本当は行きたくなかったんやけど、とか、そういうことを書いてると、そんな話ええからとかなるわけですね。
言い訳はいらんと。いうことか。
とにかく今こんな状況です。簡潔に教えてください。
はいはいはい。
説明のテキスト送信が終わると、次は iPhone を空に向けるように指示されたというんですね。衛星の場所を探すため。
そうですね。
ええ。衛星がキャッチできる方角に向くと、iPhone の画面にコンパスみたいな表示が出てきて、コンパスって方位磁石みたいなね、なんかレーダーでサーチしてみたいな絵が出てきて、そっちに衛星がありますよっていうのがわかるみたいなんですね。衛星がキャッチできる方向に iPhone が向いたら、そこで接続されるということですね。
結局この方は衛星につながって、 で、どこまでできたんでしたっけ？
アップルの中継センターにメッセージが送られたと。
送られた。
いうことで、実際は1分以下だったんですけど、うんうん、携帯の電波の速さに慣れているので遅く感じたのかなっておっしゃってますね。うんうん、怪我してたり身動きが取れない状況だったら果たして iPhone を空に向けることができたかなというふうな、ね、感想を述べておられます、
うん、
これはね本当状況次第ですよね。
まあそうですね、
だからそもそも落ちて iPhone 割って壊してたらもう絶対無理ですし、
うん、あ、まあ、そうですね、うんうん、
あちこちでみんなが試してやってみるとちょっと大変なことになるような気がするんですけど、
他のこと何も書かれてないんですけど、この記事。
うんうん、
そのアメリカってほら、救急車呼んでもすごいお金かかるって言うじゃないですか。
みたいな話ありますね。
だからこういう、まだ始まったばっかりの SOS のサービスって、
うん、
サブスクみたいにして加入するのかもしれないし、あるいは1回いくらで請求は後で来るのかもしれないけど、尋常じゃない金額が来そうな気がしてならないんですよね。
怖っ。
うん。あ、そうそう。デモで衛星との通信が試せるようになってるんですって。
あ、そういうことね。だからそれはいいよね。だからテストはやっていいと。そういう体制なのね。
今のところアメリカとカナダだけですが、来月にはイギリス、フランス、ドイツ、アイルランドにも提供が広がるということでした。
別記事で費用面のことがちょっと書かれてて、
当
初の2年間は利用無料で提供されると書いてますね。
そんな話ですね、確か。
そうですね。う
ん、2年を過ぎるとどうなるとかいうのは分かんないですか？
というのはここにはないので、そのうちアナウンスするってことかもしれない
です。まだ発表してなかったはずですね、
ア
プリ。三浦さんは山登る人でしたっけ？
ね、そんなに山の登りを好きではないんですけど、昔、はい、友達に連れられて10年間毎年富士山に登るっていうイベントね、イベントをしてたんですよ。まあだから、はい、友達と歩くので、それだけで楽しいっていうのはあるんですけど。
でも富士山はね、勾配あるしね。
そう。なんで10年もなったかというと、もう頂上まで行って綺麗な朝日を見ようよっていうのが目的だったんですよ。
ご来光ね。
そう、ご来光ね。はい、でも、そう簡単に行かなかったんですよ。我々、雨男、雨女がいたかもしれないですけど、もうなんか午後まで吹雪いて、もう頂上見たらすごいことになってて、あ、これを無理して突っ走っていくと死ぬんだなみたいな風景を見て、諦めて帰りましょうとかっていうのを、9年間やって、最後10年目で、ご来光、入れて。
そんなに10年かずっと。
そう、10年かかったんですよ。同じメンバーで行ってたら。
すごいな。
だから、8号目か9号目までは行くんですよね。
はい、はい、はいはい。
で、そこで一旦山小屋で泊まるんですよ。
はいはいはい、
で、早朝起きて最後のアタックをするんですけど、そうそう、その時に雨とかが多かったので、諦めて下山っていうのは9年間続いてて、最後、うまくいって、はい、終わりっていうふうになったんですよね。大変でした。山登ること自体は大変でした。
それっていつやるん、はい、そのやっぱご来光がお正月にやってたんですか？
夏場ね。
あ、夏場ですか。
あの、はとひのでのご来光じゃないから。
うん、あ、そういうことなんです、うん。毎年必ずそこにみんなが集まるっていうのは春さんのお正月の1月2日じゃないですけど。ねえ。何にもないよ。そんなもん一切ない。
作りましょう。
ピーちゃんさんからコメントいただいてます。マーキントッシュプラスからのアップルユーザーです。途中 Windows に浮気しましたが、現在は iPhone 14 Pro Max、PC は Mac Mini M1 と Windows 11を併用しています。Mac は主に Netflix、YouTube 用、Windows は電子工作用で主に孫のままごとおもちゃを制作しています。今回はテーマとは少し外れますが、私の iPhone 14 Pro Max についての悩みです。症状としてはアイコンを移動、削除する動作、過去アイコンがゆらゆら揺れる動作、普通は画面を長押しでそのモードに入るはずなのですが、何かの拍子に画面の端を触れるだけでこのモードになります。過去、結構頻繁に。設定のタッチ感度を下げればその動作にはならないのですが、それだと使い勝手が悪いので止めています。以前使用していた iPhone 13 Pro Max からこの症状が出ています。それまでは iPhone 6S Plus、iPhone XS Max と使用してきましたが、そのような現象はなかったです。皆さんはどうですか？と、P ちゃんさんからコメントいただきました。P ちゃんさん、コメントいただきましてありがとうございます。マッキントッシュプラスからのユーザーですよ。
うん、
っていうことは、昭和の Mac からお使いです。
プラスの時って、昭和か。昭和ですか。
そうなんですよ。そうなんですよ。私はそのマッキントッシュプラスの売る仕事をしてたんですよ。
ああ、なるほど、
うんうん
うん。で、Windows に浮気しましたが、ということで。浮気しちゃダメですね。ね、3年目の浮気は許さないですね。何を言ってるんですか。
昭和ですね。
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 で、まあ、プロマックスは14で、まあ、春さんと同じですけど。
そうですね。
マックミニ M1 は三浦さんと同じですね。
私も持ってます。
はい。
そうですね。はいはい、そうです。はい。
Windows 11は併用ということなんですけど、これは Windows 11はひょっとしたら Mac mini にインストールされてるのかもですけどもね。
うん。
Windows は電子工作用で主に孫のままごとおもちゃを制作とおっしゃいますが、なんでしょうね、ままごとおもちゃ。茶碗、茶碗っていうことで、ままごとって言うといろいろあるしね。
ちょっとしたロボット的なものが、うんうん、あの、おままごと一緒に遊んでくれるような、
あ、なるほど、
動いてきてくれるみたいなものでしょうか。
カラフル
人形のような、
うん、お茶湯飲み乗せたらガーって歩いてくるやつ、うん、あれ怖いね、顔
なんか、まあ、
あれ怖い、あれ万人見たら絶対怖いと思うね。
うん、うん、
まあそんなん作ってないと思いますけどね。で、まあ、iPhone 14 Pro Max でよく我々もやりますよね。アイコンちょっと動かしたいなって画面の、そしたら長押しするとビロビロビロって揺れ出して、その間にこう動かすと、うん、他のアイコンに当たってしまって、つい手離してフォルダーができてしまって、違うねん違うねんっていうね、よくやるわけですけど。
そうですね。
ピーちゃんさんおっしゃるには、なんかの表紙にそれが始まると。
そうですね。それ私もあります。
え、ほんまに？
ありますあります。
全然ないですけどね。
多分なんですけど、いつからか、どれからかちょっと全然わかんないんですけど、以前はアイコン自体を長押しして、
はい、
で、ブルブルのモードになりますね、移動できる。これ今、アイコンのないところ、長押してもなるんですよね。
あ、そうです？
ならないです
、ね。本当だ。
あ、ほんまや、
なるね。
なりますよね。多分そっからやと思うんですよ。例えば iPhone を、私もあるんですけど、ポケットから取り出して、
はい、
ロックしないままポケットに入れてしまって、で、もう一回ちょっと出すときに、画面触ってるとブルブルなったりして、
ね。なるほど。
だから、アイコンを長押しすると、最初はあのメニューが出て、
はい、
アップを削除、共有。ホーム画面編集っていう、さらに長押しを続けるとブルブルになるんですけど、それが原因だと思いますね。
貼ってるフィルムとかは関係ないんですかね。
ああ、私フィルム貼らない派なんで。
ああ、そうかそう。
私もこれピーちゃんさんおっしゃるように時々っていう時ありますね。
私 iPhone カバーが蓋付きカバーなんで、はい、カバーが必ず被るようになってるんですけど、
うんうんうん、私は純正しか使ってないので、カバー付きのケースだとそういう誤動作は防げるとは思いますね。多分ピーちゃんさんは iPhone 13 Pro Max からこの症状出てますとおっしゃってるんですが、おそらく機種の問題じゃなくて OS の問題かなというふうに思います。
騙されたと思って、来年の15 Pro Max も買ってみると、はい、解決してるかもしれませんよとか、すいません、そんな絶対ないと思うんで、許してください。ウィンディーさんからは11月8日です。iPhone 13 mini ではこれが限界です。そんなわけない、そんなわけない。実際は雲に隠れたり現れたり、といただいてまして。これは11月8日ですから、あの、皆既月食があった日ですね。
うんうん。
iPhone 13 mini で月を撮ろうとしたら、でもこれは違ったってことですね。テレビ画面がなんかのキャプチャーですかね、これ。
そうですね。
私も撮ってましたよ、皆既月食 iPhone で。
うん、どうでした？
本当にちっちゃかったんだけど、
うん、
月が欠けてるのだけわかるから、ちょうど道頓堀のとこ歩いてたから、うん、グリコの看板と一緒に映るように角度で撮って、うん、道頓堀の皆既月食でツイッターに上げてましたけど。
おー。なかなか綺麗には撮れんよね。
iPhone もそうですね。
肉眼では大きく見えるんでも、スマホとかでカメラでも撮ろうとしたら、めっちゃちっちゃになりますよね。
ねえ。
あれね、不思議ですね。不思議って、まあそういうもんなんやろうけど。
あ、取り上げてもらおうと思って、すっかり忘れてたのが、
何でしょう。
ツイートがあったんですけど。
ああ、これ、私もリツイートしてました。
はいはいはい。ビデオ、AI で高画質化したら、明らかに石田歩みじゃなくなってる点っていうふうにおっしゃってるんですよね。ここについてるリプをいろいろ見てると、
はい、
違いがわからないっていうような方もいたり、
はい。
うん、
同一人物としてしか見えず、全く違和感を覚えませんっていう方もいらっしゃったりで、
ええ、
多分年代によって見方が全然違ってるんだろうなと思って。
はい、見方というのはどういう？
石田歩みさんを知ってるか知らないかというのと、
はい、
古い映像を見慣れてるか見慣れてないのか、
はい、
実際子供の時にこういう古い映像を見てきたのか見てきてないかとかで、補正前と補正後の違いが分かるかどうかが人によって違うんだなっていうのを思いましたね。
これもともとはセルトさんっていう方が コードフォーマーはトランスフォーマーベースの予測ネットワークを使うことによって低画質の顔画像を高画質化する技術です。これは1968年昭和43年リリースの歌謡曲のビデオを高画質化したものですと、ツイッターに動画を貼られてまして、歌手の石田あゆみさんのカラー映像でテレビ番組の映像をちょうど歌ってるところをサンプルとして使ってます。で、一つは当時の拡大してますからぼやっとした感じはどうしても否めないんですが、それを AI を通すとリマスターなんていうレベルじゃないですね。本当に輪郭やエッジが効いた綺麗な今のビデオカメラで撮ったような感じの映像になってるっていうお話を取り上げていたツイートに対してのいろんな方たちの意見でした。
そうですね。
で、まず春さんは石田あゆみさんをテレビで見ていたことは、
この昭和43年って私生まれてないので、
はい。
例えば昔のテレビ番組の特集とかで見たことはありますね。
今この映像を見ながら口パクしてるじゃないですか。音ついてないでしょ、
はいはい、
街の明かりがとても綺麗ね、横浜で歌ってるのも分かります私。
おお、そうなんですね。
ブルーライト横浜のところで右上見上げていくでしょ、
うん、
でそれぐらい当時から見てたんですよ私は。
はいはいはいはい、はい、
山村さんが見るとこの高画質化前後見比べると、はい、別人のように見えます。
うん、わかりますよこれ石田さんって。
わかったし、
こんな顔立ちの人そんなにいないもん。
まあそうですね。
私の中で見方としたら、一般人の中の人物として考えるか、有名タレントとして考えるかで見方が変わるでしょうね。これは気持ちっていうかバイアスかかってますよね、そこはね。
そういうところもあるかもしれないですね。
もう石田亜美さんが74歳。
うーん、
大阪府池田市出身なんですね。一回どっかで AI についてずっと喋ってみたいです。三浦さん、こう、ちょっと教えてもらいながら。
うーん、
そうですね。AI 特集。
そう。
ディープラーニング特集。
はいはい。わかりました。ぜひやりましょう。今年はいろんな分野で精度がまたぐんと上がって、自我が目覚めてんじゃないかって研究者が言って、そんなことはないって否定されましたけど、実はそれらしいものは目覚めてるというか、そういう人間が持ってる概念で考えるっていうことはできてきてんじゃないかなと思うんですね。で、人間だって概念が何だか、あと根本的に何かって分かんないじゃないですか。コンピューターで言うと概念はディープラーニングで言うとこんな感じで出てきたっていうとか、もしかすると人間の頭でそれでできてるのかもしれないですよね。
そうだったら、コンピューターは概念を持つためには、まず言語の成り立ちをつかむところから行くんじゃないかという発想。
昔からの体を持たないと、やっぱり人間にさらに近づくことは AI はできないとは言われてるんですよ。はいはい、一つの考えとして。
はいはい、
まあ、その身体性っていうんですけど、専門用語では。でも、それはあるなと思いつつ、なくても、ないなりの世の中に対する理解までいかないですけど、こんなことかなっていうのはなんとなく最近でき始めてんじゃないかなというのは私の意見ですね。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。11月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などのこれからが正念場、せっかく新型 iPad Pro 購入の貯金をしていたのに予定より高値になったのでさらなる貯金を続けるとか、iOS 16に対応したアプリをリリースするのにさらに来年も勉強を重ねていく予定とかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの11月の予定をお伝えいたします。11月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。11月30日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は11月24日木曜日を予定しています。それでは次回の配信までオーボアー。